熱文字編集室の皆様ごきげんよう。久しくメールを送っておらず申し訳ありません。オーストラリア在住の OG 太郎です。以前のオタ雑談で石井氏が最近はオタクとその他の境界がなくなってきているみたいな話をされていましたが、これは日本だけの話ではなさそうだぞというエピソードがあったので共有したく、久しぶりにキーボードに向かっている次第です。最近職場でインターンを募集することになり、とある女性の方を採用しました。大変優秀な方でしたので、いろいろ仕事をお願いする中雑談になり、何気なく週末何をしていたのと聞いたところ、配信で銀魂を全話見てましたと返ってきたのです。その後も屈託なく、呪術廻戦も見始めたんですけど、鬼滅の刃も見た方がいいですか、他にも見るものいっぱいあって時間が足りませんねと続ける彼女に、ジャンプ系なんだねと返すのがやっとでした。その後も職場のメールアカウントのアイコンはアニメのキャラになり、インターン最終日には会社をイメージしたオリジナルキャラの手書きイラストを残して去っていきました。本当に呼吸をするようにオタクだなんだと意識せずに好きなことを表明していい世の中になったんだ、と衝撃とともに一筋の希望を見たような気持ちになったオタク戦中派の小生でした。自分のアップデートが遅かったんだと反省し、その後は職場で隠し立てをしなくなったのですが、日本人は自分一人ということもあり、特段アニメ話の通じる人は他におらず、早く彼女に正社員として帰ってきてほしいです。以上、長々と失礼しました。いつも異国で配信を楽しみにしております。オーストラリア在住 OG 太郎さん、ありがとうございます。本日は私、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫一人語りメール会でございます。掲示板を聞くようなね、感じで、今日の配信は聞いていただければなと思います。6月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。このようにね、皆さんもメール熱文字 @gmail.com まで送っていただければと思います。いや、そうね、でも海外でもやっぱオタク、そうですね、ジャンプ系なんだなって返すのが精一杯ですよね。確かに本当ありがとうございます。私はですね、5月の30日ですか、31日まで秋葉原のソフマップにある、カフェでマリア様が見てるのコラボカフェやっておりまして、腐女子最高会議のメンバーですね、のうちの能崎さん、黒柳の能崎と石井氏3人でね、マリミテコラボカフェ行ってまいりまして、堪能してまいりました。なんか久しぶりにというか、もうありがてえっていう気持ちになりましたね。よく考えれば女の子2人と3人でデートなんて最高なんですけども、それ後になってね、ああ俺とんでもねえことしたなっていうふうに、思ってます。熱文字聞いてる皆さんに本当申し訳ありません。本当白状しておきました。ありがとうございます。じゃあ次のメールお読みしたいと思います。今日はもういつもよりちょっと軽めに済ませたいなという、こういう短い回もあってもいいんじゃないかということでね、達夫編集長、熱文字メンバーの皆様、いつも楽しい放送ありがとうございます。バルと申します。バルさん、ありがとうございます。いつもと違うメンバー構成による5月の編集室、めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。石井氏の推し愛にエモーションを感じ、能崎さんの言葉の切れ味にしびれ、達夫編集長と比嘉さんの気を抜けば吹き矢が飛ぶようなやり取りに笑いました。比嘉さんの発想力、瞬発力は本当にすごい。いや、本当にすごいです。比嘉さんの発想力、瞬発力っていうのはね、 天才だと思いますよ。ただ使い道がここしかないっていうちょっと残念な才能なんですけど、もっと皆さん評価していただきたいと思います。そして僭越ながらご紹介させていただいたカードゲームヤバユリ会の妹たちプレイ会決定のお知らせ本当に嬉しいです。個人的に今年最大のスポーツイベント開催が決まった瞬間でした。配信の際は私も背筋を伸ばして拝見したいと思います。それでは皆様のご活動をこれからも心より楽しみにしております。バルさんありがとうございます。このヤバユリ会の妹たち早速入手いたしました。私購入いたしましたので、近々このヤマユリ会パロディオマージュと言ってもいいようなちょっと著作権的に危ねえ感じのこのヤバユリ会の妹たちカードゲームなんですけどね、カードゲームのゲーム配信っていうのはなかなか、ないと思いますんで、ちょっと今度やってみようかなと思っております。お楽しみに。熱量ともにそのね YouTube の登録の方もよろしくお願いいたします。クールミント記者よりいただきました。熱文字編集部の皆さんこんにちは。少し前ですが今年秋クールに放送される山のすすめ第4期が30分アニメであることが発表されました。もともと1期では5分アニメだったのが2期3期では15分アニメに、そして4期は30分と大出世しています。4期のキービジュアルのセンターには登山部の部長である小春が書かれているので登山部関係の話がメインになりそうですね。ところで山のすすめのようにもともと5分アニメだったのが30分アニメになったケースって過去にあったかご存知でしょうか。いやーどうでしょうかね。なんか鷹の爪弾とかそういうレベルですかね。なかなかこのパターンないかなと思うんですけれども、30分ってすごいよね。いや僕はね個人的に15分っていうサイズ感がすっごく心地よかったんですよね。重すぎず、軽い気持ちで見られて、まあなんていうか文章でいう精読に近い感じでね15分集中して見ることができる。あこれ適弱だなと思ってたんで、これ30分どうなんだろうっていうのはちょっと個人的に未体験ゾーンなんでね、もう今年はこのねうるせえやつらと山のすすめが本当に楽しみですね、これからもね。背景皆様ごきげんよう。いつも楽しい番組をお届けいただきありがとうございます。初めてお便りをしたためます。灰になりたいと申します。5月のブヒブにて野崎さんからのダークな二次創作の話題に皆様が比較的新鮮な反応を示されていたので、こういった妄想を掘るのも面白いのではと感じ、ヤニワ筆を取った次第です。いいね、ヤニワ使ってきたな。さて皆様、意中のキャラクターの眼前で死ぬという性癖はご存知でしょうか。男と生まれたからには最高のシチュエーションで散る妄想の一度や二度はするものかと思います。ああ、友をかばって爆散するもよし、愛する人の腕の中で穏やかにこと切れるもよし、死闘の果てに真っ白に燃え尽きるもよし、これをもう一歩進めて目撃した彼女の一生の思い出になってやろうという悪いオタクがいくらか存在するわけです。なるほどね。いやわかるわ、このいびつなこうね、その付き合いたいとかではなく、なんかこう一生の思い出になりたいというね、このなんだろう、こう歪んだ自意識ですよね、承認欲求。続きます。まず結ばれることを起点にも目標にもしない。俺と結ばれる彼女がそもそも解釈違いなので、その上で彼女の心をつかむための方策なんですよね。ついでにいつも明るいあの子の絶望が落ちるまで回収できる。あらやだ、得しかない。幼馴染でも同僚でもクラスメートでも全くの他人でも OK。 最高の散り際を演出するための設定を積み上げ、頑張るあの子の救いの手が一瞬届かないタイミングで無情にも死ぬ俺、いいですよね。今後世界を救い続けるあの子は周りに支えられ笑顔を取り戻すことでしょう。その胸中にずっと小さなトゲとして残り続けたい、そういうやつです。表舞台で一仕事片付ける裏でひっそりと死に、後から犠牲を告げられるようなものも風情があっていいですよね。野崎さんの挙げられたようなしっかりした物語が別段必要ないというのがこの手の妄想のいいところです。 一瞬のハイライトが全てなんですよね。大変インスタントに暗い喜びを味わえます。好みはございましょうが、皆様一度いかがでしょうか。普段ヒロインが明るければ明るいほどグッときますよ。ちなみに私はシンフォギア橘響の眼前でノイズに感化されたいです。敬具ということで、熱文字ネーム灰になりたいさん、ありがとうございます。いやこれ面白いな。これちょっとイチューのキャラクターの眼前で死ぬスペシャルやりたいかな。これちょっと特集としてありだよね。なんかこの妄想ゲームね、これあってもいいんじゃないかなと思いました。いやありがとうございます。あーこういう性癖あるな、わかるな。これ国さん強そうだな。これいろんな死に方あるからな、あの人のパターンでもな。皆さんもね、もしこのスペシャルやる際はね、あこういったシチュエーションでこのキャラの前で死にたいみたいな、ぜひ送っていただければと思います。続きまして、高一記者よりいただきました、ありがとうございます。ふつおたということで、映画機動戦士ガンダムククルスドアンの島、6月3日公開、ありがとうございます。毎回楽しく拝聴しています。もうすぐ6月3日に公開される安彦義和監督の機動戦士ガンダムククルスドアンの島で、私が一番興味があるのはモビルスーツ同士の盾です。個人的熱文字再公開第143回年末座談会、その昔機動戦士ガンダムというアニメがあったを聞いてから、モビルスーツの盾を意識せざるを得ない体になってしまいました。あ、これ辰夫中を付け加えておきますと、年末座談会、時代劇研究家の春日太一さんやね、監督をねお呼びして、国さんも含めてね、全員でこう、その昔機動戦士ガンダムというアニメがあったっていう、ガンダム知らない人にガンダムについて語るっていう、そういう回があって、確かにあれ傑作回でしたね。年末座談会はその他にも、うろ覚えおいしんぼ特集とかそういうのもやったんですけれども、そうですね、宮地監督、春日太一さん、国さん、もうそういう人たちでお送りいたしましたね。すでに公開されている先行映像によるガンダムとザクの接近戦闘、ザクの振り下ろすヒートホークをガンダムがシールドで受け止め、体勢を横に傾けながらビームサーベルを抜き横一線に振り抜くというシーンや、ガンダムがビームサーベルを二刀流で構え、ザクの振り下ろされるヒートサーベルを十字の形で受け止めるというシーンからも、盾を意識したアクションが行われていることは明らかなようです。手書きとは違う全編 最新 ACG による緻密で繊細な美麗な描写やメリハルのある動きで、どこまでかっこいいアクションシーンを見せてくれるのか、とても期待かつ楽しみにしています。以上です、ありがとうございました。ということで高一記者ありがとうございます。いやそうなんだよ、これこのね年末座談会、発端というわけじゃないんですけれども、春日太一さん著作で富野由悠季監督と対談なさっててね、その富野さんから実際にその盾をどれだけ意識したかっていうインタビュー、現地撮っていらっしゃいましたね。ぜひ春日太一さんの書籍もご確認いただければと思います。ガンダム関係もう1つあったな、そうですね、ありました。バーナード・ワイズマンさんからいただきました、ありがとうございます。4月に BS で機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争の放送があり、懐かしさのあまり録画しゴールデンウィークに視聴しました。0080は1989年にガンダムシリーズ初の OVA 作品で、それまで監督を務めてきた富野監督が外れ、超時空要塞マクロスでは演出を務めていた高山文彦氏が監督に起用され、キャラクターデザインは同じくマクロスの三木本春彦氏が担当した作品です。だからほぼマクロスだよね。ガンダムとマクロスの融合で話題になったのですが、話の主軸が11歳の少年の 冒険成長譚の人間ドラマが中心のほのぼの系で、当時はぬるい、肩透かしなどの声もあり賛否が分かれました。ですが豊かな時代だったので商業的には成功したようです。後に発売された OVA 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーが当時みんなが求めていたガンダムシリーズの正解のような作品だったので、0080の印象は薄くなり、私もその後0080を一度も見直すことはありませんでした。自分が作中に登場する大人のキャラクターの年齢よりもずっと上になり、改めて0080を見たら、まあ素晴らしいこと。冒頭のモビルスーツ戦の後に流れる椎名めぐみさんの優しいオープニング曲、いつか空に届いてを聞いて泣き、悲しげなエンディング曲遠い記憶を聞いてまた泣き、クレジットの主役の少年アルフレッド・イズルハの CV が現在のルパン三世の石川五右衛門やブラックラグーンのロックの声を演じた浪川大輔さん、当時12歳が担当していたことに驚き、ガンダムに乗り込む女性パイロットクリスチーナ・マッケンジーの CV 林原めぐみさんの声の変化のなさに驚き、そして知っている結末に向かう次回予告を見てまた泣くを全6話律儀に繰り返し、思わぬガンダム涙活、涙の活動涙活をする羽目になりました。作品は当時に完成をしたまま何も変わっていないのに、見る側が勝手に年を取り、感性の変化や時代の変化で過去の作品の受け取る印象がこんなにも変わることに驚きました。当時は受け入れられなかった作品内のガンダムシリーズらしからぬ効果音や音楽だと思っていましたが、今見ると作品のトータルバランスがよく取れており、とても素晴らしい作品だと気づかされました。もし私のようにガンダム0080に対し似たような印象をお持ちの方がいらっしゃいましたら、改めての視聴をお勧めいたします。ということで、バーナード・ワイズマンさん、ありがとうございます。これあるよね。なんかもうこういうの経験があると、いや本当に若い頃自分にツイッターなくてよかったなって思います。今やっぱね、若い人でツイッター、まあ若い人でツイッターやってる人もあんまいないかもしれないんですけど、それでもね、やっぱ10代20代で見たアニメの感想、ディスり感想みたいなのをのんきにこうツイートしてる人とか見ると、あちゃーっていう気持ちになりますよね。お笑いとかでも全く同じですからね。何が面白いのかわからんみたいな、もうやめて恥ずかしいからって思っちゃいますよね。まあでもこれ大人になった時に、あやっぱ良かったと思ってもね、実際作ってる人たちとか本気で傷つきますからね、こういうのね。どうなんだろうなと思っちゃいますけれども、まあでもこうして作品というものは時代を超えてもその魅力に愛される、その魅力に気づかされる可能性を秘めてますからね。まあ、だから作品は気を抜けないんだという、まあ、長浜さんもよくおっしゃってますけれども、作品の力だけは永遠だから、どうしたって気の抜けれたものは作れないというね、そういったクリエイターさんたちたくさんいますんでね、まあ、仮に、まあ、今わからない、魅力わかんない作品があってもあんまディスらずに、これね、僕も仲間の芸人のマキタスポーツが言ってますけれども、まあ、マキタスポーツ50歳になって人参の美味しさが分かったと。今まで人参の美味しさ分からなかった、人参なんだよ全然美味しくねえよじゃなくて、人参の美味しさが分からない自分が悪いっていう風にね、こっちが分かる力がまだないんだっていう風に思う心の在り方、これ大事だなと思いますね。各用で散々人ディスってきてますけどね。続きまして、2022年春アニメの件ということで、パニポさんからいただきました。今期春アニメのお気に入り作品、それはアハレンさんは測れない、かの名作田中くんはいつもけだるげーを思わされるゆるさ、カウチポテトアニメとはまた違うアルファ派が出ています。最近の言葉で確かチルアウト、チルアウトのアニメ、略してチルアニメと勝手に命名いたします。いやもうチルアウトぼんやりしてる人が勝手にチルアニメとか言っちゃダメでしょって僕は思いますけどね。 ふにふにっとした可愛らしい阿波連さん、彼女の予測外の行動に緩く突っ込むライドウ君、全く話が発展しないミニマムさに IQ5 の時でも見られる気軽さ、とても落ち着きます。測れない魅力満載のこちらの作品、ぜひ見てみてください。ということでパニポ記者ありがとうございます。 IQ5 でも見られる気軽さ、おっしゃる通り、ほんとおっしゃる通り、あのアハレンさんはなんだろう、なんかこう水族館でクラゲ見てるみたいな気持ちになりますからね。あの水族館だと思って見てください、皆さんよろしくお願いします。続きまして、これねまたアニメの感想をいろいろ続けます。ロココ記者よりいただきました、ありがとうございます。熱文字クルーの皆様ごきげんよう。ごきげんよう。新全県お疲れ様です。視聴しないアニメは多くても、達夫さんたちのお話や記者さんたちのメールを聞くだけでとても楽しいです。サイド B のお話も面白かったです。エロとフェチズムの違い分かる気がします。さて、新全県の冒頭でアナウンスがあるように、再放送はランキングに反映されませんが、面白いのあるんだよねとおっしゃっておりました。私も今期再放送の鶴音を視聴していて、再度好きとなっています。実際見るのは3週目くらいです。何度見てもいい。鶴音、これはあの京都アニメーションをねやったあの弓道の、まあ、アニメーションでしたね。あれは NHK でやってましたがね、すごかったな。言いたいことは一つ、鶴音は脱がないフリーであるということ。高校生が半裸を披露しまくることである種のポルノ感があったフリーですが、鶴音においては半裸を晒すのは成人男性だけです。ああ、合宿で風呂のシーンがあった。鶴音の袴の描写にはフェチズムを感じます。脱いでる時より着ている状態に燃えてる感じ。8月に続編を劇場版として公開らしいですね、楽しみ。ということでロココ記者ありがとうございます。そっかそっか、もうあのなんだろう、あの着衣 AV みたいなことですかね、着衣ポルノみたいなことですかね。あの半裸を晒すのはそうですね、脱いでる時より着ている状態に燃えてる感じって、もうなんかどっちがデフォルトかわからんよっていう状態になってきてますけども、いいですね。このメガネかけたら全ての着衣が途端にエロく感じますね。いやー勉強になります、ありがとうございます。ということで、この1話もいただきました、朝記者ありがとうございます。この1話、出会いもん第6話、芋名月ありました。芋名月、あの吉田玲子脚本、光る連続テレビ小説のようなホームドラマ。出会いもんは訳あって両親と別れて暮らす小学生の女の子いちかを預かる京都の和菓子店緑翔に集う面々が繰り広げるほろ苦さもある優しい物語。緑の松と書いて緑翔。この第6話の後半パートでは、なんと突然いちかの母親 CV 坂本麻也が店を訪れて、娘を引き取りたいとか言い出したんです。これは結構ね事件でしたよね。で結構6話でこの話が来るってどういう展開になるんだろうとか、ちょっとドキドキしましたよね。これは一波乱あるなと思っていたのですが、意外にもいちかは幼い頃家庭より仕事を選んで海外に行ってしまった母親のことを覚えていて、泣き叫ぶこともなくさっぱりと母親を拒絶するのでした。実はこの話の前半パートは町内会の運動会のお話が描かれており、そこで市川はお店の若旦那である和みと親子リレーに参加して、まるで本当の親子のように信頼感を高めていた描写があっただけに、後半での市川の拒絶シーンは意味合いが重く、構成の絶妙さにうなってしまいました。出会いもいいアニメですよ。というわけで朝記者ありがとうございます。おっしゃる通り、まあこれはまあさすがの吉田玲子といったところでもありましたけれども、まあ特にねこういうちょっとこう巧みなね構成といいますか、まあこれによってやっぱこのアニメが目指すところって血のつながり、本当の 親子とかっていうんではなくて、やっぱ血のつながりがなくても家族とは何かとか愛とは何かみたいなところに向かうんだろうなというのが、結構こう6話で方向づけてるっていうことに僕は割と感心しました。だってこれ一番終盤ね、11話12話とかに持ってきても全然いい話なのに、これ中盤にまず一山持ってきたっていう志の高さみたいなものを個人的には感じております。皆さんいかがですかね。いや、あ、このタイミングでこういう話持ってきたんだっていう、ちょっと僕はね感動したんですよね。出会いもありがとうございます。続いて、犬王がやばかった件ということで、この方はショピタン記者よりいただきました。ありがとうございます。犬王、皆さんねどうでしょうかね、ご覧になりましたかね。ネタバレしません。このメール、やっぱ気を使ってネタバレしないように書いてくださってます。映画犬王を見てきました。やばかったです。貧困な語彙力が悔しい。とにかくすごくてやばかったんです。冬クールの平家物語も良かったし、湯浅監督作品ということで楽しみにしていましたが、期待以上というか、何これ、琵琶法師がロックバンドみたい、能楽師がダンスを踊るというのが斬新で面白いのはもちろん、特にノーマウシーン、ただただ圧倒されました。犬王役女王バジャブちゃんの迫力よ。犬王と友名が能と琵琶で平家の亡霊の代弁をし呪いを解いたように、この映画自体が2人の声を聞き語るものとしてあり、最後のシーンにつながったのかなと思うと心がギュッとつかまれ、つかまれたままにメール書いてます。乱文失礼いたしました。ということでショピタンさんありがとうございます。若干ネタバレしてますけど、これ分かって知って聞いて、すぐ忘れると思いますが、覚えてて見に行っても全然いいと思いますよ。このアニメ最高っすよ。犬王特集もねいつかやったいなーなんていうのは思うんですけど、みんな見に、意外とね熱文字メンバーあんま映画見に行かないんだよね。映画俺好きなんだけどな、どうなんだろうな、映画アニメ映画全部見てますみたいな、なんかそういうメンバーいないかな。もしもメンバー候補に名乗り出たいという人はね、ぜひ熱文字@gmail.com まで、タレントさんだったらなお良いんですけれども、メールいただければと思いますね。番組の感想は熱文字@gmail.com までお願いいたします。いや、どうでしたかね、この大体30分ぐらいのこのメールを紹介するだけの一人語り配信、こういった回もねやっぱ長いメール特集の他にもあっていいと思うんで、番組の感想や、この1話ね、この1話もやっぱこういう時に紹介するのが一番いいかなと思いますし、じっくりゆったり聞く掲示板的な放送会があってもいいと思うんですよね。なんでちょっとね一人の人がたくさんメール送ってくるともうその人ばっかりになっちゃうんで、いろんな人からのメール紹介できればいいなと思ってますんで、ぜひぜひいろんな方から見たアニメの感想であるとかおたかつ報告、あるいはねこういうシチュエーションで死にたいみたいなねメールもあれば、熱文字@gmail.com まで送っていただければと思います。熱量と文字数、YouTube の方でもアーカイブ公開しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ゲーム配信も予定しておりますのでね、ぜひ見て感想を、もしリアルタイムでね、リアクションいただけるのもとっても嬉しいんで、あるいは公式 Twitter フォローしていただくとか、いろいろアクション起こしていただければと思います。Twitter での感想は、#熱文字アルファベットで NETSUMOJI。ぜひつぶやいていただければと思います。また皆様からのメールお待ちしております。いやーちょっとねこれからまた梅雨がやってくるかもしれませんけれども、皆さん体調ねどうぞ気をつけてくださいませ。というわけで本日は熱量と文字数編集長サンキュー達夫でございました。ごきげんよう。綺麗な嘘に騙され